17プロジェクト。
北区の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
2月9日水曜日、時間は午後7時を回ったところです。本日17プロジェクト19回目です。
イエーイ。
かな17プロジェクトという番組は、毎週水曜日、ラジオミックス京都から立命館大学産業社会学部新一坂田ゼミの学生が4つのチームに分かれてお送りする地域密着型のラジオです。第5回目を担当するのは、チームカカポのなっちゃんこと池田夏実と、
チェキこと岩崎葵と、
ナナミこと岸ナナミと、
深夜こと浜田深夜です。
よろしくお願いします。今日は2月9日で肉の日ですが、
お肉、
はい、みんな好きな肉料理とかありますか？
あります。じゃあ私チェキからやりますね。私はヒレカツが好きなんですよ。そう、美味しい、ね、でそれをなんかオーロラソースとかで食べるんじゃなくて、うん、からしだけで食べます。
からしだけ、
はい、渋いな。
渋いな。
美味しいの、からし。
いいな。渋いわ。
私は、うん、ナナミはよく焼肉屋さんに行ったら、うん、ユッケを絶対食べます。
すごい、
ね、あと生レバーも好きやったんですけど、ちょっとね、提供されなくなっちゃったんで悲しいです。生肉が大好きです。
当たらんといて
気をつけます。
私、なっちゃんは、私もななみと一緒でホルモン系とか好きで、特に私は生千枚が大好きです。
食感が、
そう、コリコリしたのが。
私、深夜は、まあ、牛丼やな、やっぱり、
うん、いいね。
松屋の牛丼がすごい好きで、毎日でも食べれる。
他ではなく松屋、
安いしな、美味しいから好きやわ、
うんうん、男子の味方、男子の味方、学生の味方、
ね、皆さんは共感できるポイントはありましたか？
この番組ではリスナーの皆さんのご意見ご感想をお待ちしております。ツイッターアカウントは @ICHINANA_P @ICHINANA_P17 プロジェクトで調べてみてください。ハッシュタグは 17P17 はひらがな、 P は大文字のアルファベットです。
感染症対策のため、スタジオにはアクリル板を設置し、そしてマスクも着用しております。ということで、今日は最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
17プロジェクト、17プロジェクト、17プロジェクト。
なんで3回言ったん？
大事なことだからです。
17プロジェクト。続いてはしゃべループのコーナーです。このコーナーは SDGs に関する商品や物事をテーマに、そこから永遠に途切れさせずにトークを繰り広げるコーナーです。今回紹介するのはフレルコノートです。
ほう、うん、フレルコ。
そう、このノートは表紙が日本の特殊印刷技術で、絶滅危惧種の皮膚を再現しているノートなんです。実際には触れることが難しい世界中の絶滅危惧種の動物に擬似的に触れることができます。で、用紙の書きやすさとか、ページの開きの良さだけじゃなくて、触れれないものに触れるという体験を届けるという新しいコンセプトを形にした商品なんです。
面白そう。
この触れるこノートの由来は、触れるこの手から来ています。
なるほどね。
そうで、このノートが作られたきっかけやねんけど、絶滅危惧種の肌を表現したファッション雑貨を作るっていうアイデアから始まりました。
なるほど。
で、この原案の魅力を最大限に生かすために、どんな技術を使って何を作ることが最適なのかっていう両軸から、日本の印刷会社が誇る特殊印刷技術を活用したノートとなりました。 今ってさ、なんかネット印刷とかがめっちゃ格安で普及してるやんか、
う
ん、
そうね、
そうそうそうやねんけど、その特殊印刷を使ったデザインの筆記用具が新鮮であったこととか、うん、多くの人が常に持ち歩いて手に触れる商品としてノートがふさわしいと考えたことが理由です。
じゃあちょっとさ、その特殊印刷技術やから若干お値段はしたり、
うんうん
せ
ね、ちょっと半年けど後でじゃ言うな後でちょっと引っ張るな
みんなちょっと予想しておいてもらおう、
みんな、
う
んうん、そうとこの2021年からの4月から販売開始してんねんけど、この今は3種類のノートが発売されています、うんうん、1つ目はフィジー諸島に生息するヒロオビフィジーヒグアナっていうのと、うんうん、2つ目がジンベエザメ、3つ目はアミメキリンです、
うんうん、
この例えばこのさっき今言ったヒロオビフィジーイグアナっていうのは世界一美しいイグアナって言われてんねんな、でこの事前になこの3人にあの見てもらってんやんけど、写真とかめっちゃ鮮やかなさ緑とかでさ、爬虫類のこの独特 なんか皮膚の凹凸感凹凸感とかなんかをなんか特色印刷によって爬虫類のツヤ感とかを表現しています。あとはなんかキリンとかやったら短い毛のふわふわしたような毛並みとかであったりとか、ジンベエザメやったらジンベエザメっての肌ってめっちゃザラザラしてるらしいんやんか。
そうなんや、
そうそうそう、
サメ肌、
そうサメ肌、そうサメ肌このサメ肌を極小ビーズを混ぜ込んだ印刷をすることでそのサメ肌が再現されているんです。
忠実やな、忠実に再現されてるな。
そう、うんうんうん、あとこの中身のページの表紙だけじゃなくて、この中身のページも FSC 森林認証用紙っていう違法伐採された木じゃなくて適切に管理された森林の木材から作られた紙が使われてんねんな。でそのページもなんかドット方眼の B6 サイズのノートですごい持ちやすい、そう持ち運びやすいノートに、そうそうそうなってます。でこの売上の一部は日本自然保護協会に寄付されています、
うんうん、
でこれ、このノートやねんけどトリナスっていうオンラインサイトで購入できて、うん、17プロジェクトのツイッターにも後で URL とか貼っとくので、うん、ぜひ皆さんチェックしてみてください、うん、
ちょっとノート好きやから気になる、
うん、ノート使うよな結構な、
うん、使う使う、
なんか、うん、そう最近やったらなんかさ就活とかでさ、うん、説明会用でなんか、ノート作ったりしてるから、うん、そうそう、うんそうそういうのとか使ったり、いいね、いい
ジンベエザメとか、うん、ジンベエザメ感じながら就活
これがサメ肌か
やばいやばいジンベエザメみたいな
やる気出るかなそのノート使ったら他のノートより
ふわふわなん探して心を安らげるために使うと、うん、めっちゃいい
めっちゃいいない
いよなめっちゃ、
だって絶滅危惧種のさ人を疑似的にああ
そうそうそうそうそうそう、だって実際に行けへんもんな世界中にさ、
そう
そんなしなんかアフリカとか行けへんもんか
行っても触れへん
もん、ね、危ない危ない、
もう貴重な経験がこのノートでできねえ、
そうやねんそうやねん、
今までやったらやっぱ写真とかだけやし、
うん、
代表例で言うとジャポニカ学習帳と
か、うん、あ懐かしい
小学生の頃に使うみたいなそう小学生からしたらちょっと B6 のノートは若干使いにくいかも知れへんけど、うんうんうん、大人にとったらいいサイズやから、
うんうんうん、
いいサイズ、
そうねそうね、
そうやね、子供とかも結構興味持つんじゃない、
このなサイズちょっと展開出して
展
開出
してそうやな、
え何それかっこいいみたいな
確かに自慢するかもしれないし、
学校でな人気者なるわ、そんな
撮ってみやとか言ってなんか
どや
どやツヤ感があるやろ
ツヤ感
普段絶滅危惧種って結構遠い存在やん、やっぱり
確かにな、
ノートで近くにやったら結構意識もすると思うし、
うん、
そっち意識が向くなと思っていいなって思います。
いいね、
いいな、うん、
普通に動物好きからすると嬉しいかもしれない、
うん、
その本物を使ってたらやっぱ心苦しいから
そうねそうね、
ちゃんとフェイクでも、
うん、
あの本物らしさがあるっていうか、
うんうんうん、
愛着を持って使えるかもって思ったな、
うんうんうん、そうね、
みんななんか飼ってる動物とか、
飼ってる、
飼ってるな、ナミ
いっぱい飼ってる
いっぱいいっぱい飼ってる
今は猫3匹と、フクロウが1匹、
フクロウ
ヘビが1匹、
ヘビ、
あ、預かってる子も合わせると2匹、
え預かってる子って
ある
ちょっとキシケ保育をしております、あとカエル1匹ですね、今こんな感じです。 すごい、
すごいな、すごいな。
お家内で若干ヒエラルキーみたいになって
る。動物内の。
そうそうそう。
誰が一番なん？
上はそらフクロウがね、肉食獣なんでね。でもね、まあ、猫も自由に動き回ってるという面では上の方には来るけど。うん、ヘビとかカエルは皆さんケースに入ってらっしゃるので、
うん、あ、そうね、そうそうそう、
話し合いは絶対できへんから、
ペンってされそうな気するん
だけど、ペンってされるともうカエルとかも特にね、
なあ、カエル危ないな、
可愛いな。
そのフクロウとか飼おうと思った経緯ってなんだ？
なんか
最初は今いない子やねんけど、メンフクロウが一番最初に来て、
へー、
ね、これはね親の衝動買いなんですよ。
親の衝動買い、衝動
買い、衝動買い。私も学校から帰ってきてパッて見たら、うん、え、なんかいるって
そんなことあんの、
なんかいる、何これみたいな、え、一目惚れしたし買ってきちゃったって、買ってきちゃったみたいな、
そう、
そんな感じ。猫は私が拾ってくるから増えるみたいな。
拾ってきてんの？
そう、拾ってきてる、みんな拾って、そうそうそう、
衝動買い、
衝動買い、
服ではないんやんな、
服の衝動買いじゃないんやんな、服ではない、袋の衝動
買い、家帰ってあんちゃんおるなんて、ちょっと衝撃違うくない？
びっくりしたね。なんか鳥いるけどみたいな感じやったから、うんうん、
びっくりやな。
猫ちゃんじゃあ、ななみに出会えてよかったな。
そう、にゃんはね、代々みんな拾った猫たちなんで、
そうなんや。
何歳ぐらいなん
今、うん、もうバラバラで 3つともなんか十何歳の子とか、うん、で下が4歳とかだから、バラバラでみんな仲良く暮らしてます。
そうなんだ。何だ、
かわいい、
かわいいな。
かわいいって言ったやっぱカカポやろ。
おー、カカポやろ。
カカポ、我らがチーム名カカポ。
ふわふわの鳥。
めっちゃ可愛いよな。
そう、え、皆さん画像で調べてくれたんかな、リスナーの皆さんとか。ほんまに可愛いの。
可愛いな。
チーム名にする最初も可愛いっていう理由から、
うん、そうそうそうそう、
カカポの名前の語呂の
響きの良さ、
そうそうそうそう、
うん、
しかもなんか飛べないオウムらしくて唯一の、
うん、
それもなんか可愛いない、
可愛い、
ペンギンみたい
にオウムなんやみたいな、
しかも体重の重さゆえっていう、
キュートすぎるやろ、
可愛い、
おっとりしとんのよ。
母性が止まらないな、みんな。
そう、母性が止まらない。 それゆえにね、人懐っこくて、絶滅危惧種なのにっていう、
確かにな。
自覚を持って生活
する。自覚よ。
ナナミ飼ってるんちゃう、もしかして。
実は
実は
そんな捕まってしまう。
カカポのなんかさ、うん、肌も再現してほしいような、うん、このマットでな、
うん、
触ってみたい、
ふんわりしたいね、
な
あ、うん、
いや買うわ、それは絶対買う
わ。この触れる子の音やねんけど、うん、実はお値段は1800円と、うん、少しお高めなんですが、絶滅危惧種の動物に実際に触っているような疑似体験ができたりとか、その動物や環境のことについて一度考えるきっかけとなるノートになってます。脳はノート3種類やけど、他の動物のカカボムとかもなそうやけど、再現できたらいいなと思ってます。皆さんもぜひチェックしてみてください。以上、しゃべループのコーナーでした。い
ち
なな
プロジェクト、
発音悪、
17プロジェクト。
続いてはハンナリ大学生と考える17のゴールのコーナーです。このコーナーは立命館大学新一坂田ゼミの4つのチームに分かれ、それぞれが持続可能な社会を考えるテーマを設定しました。まずこの SDGs とは、17のゴール169のターゲットから構成された持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。そのテーマをもとに学生目線で取材し、スタジオで報告する形となってます。
本日チームカカポ第5回目の放送は、京都×企業×学生について深く考えたいと思います。はじめは企業からの発信が少ないことにより、学生が京都の企業を知る機会が得られないと考えていました。ですが、これまでの放送から企業だけではなく、学生側が京都の企業へのアプローチが少ないということが理解できました。よって前回からは、企業ではなく学生側の目線に立って学生の就職活動をサポートしている団体を取材したいと思います。
私、深夜とチャキが 実際に京都市産業観光局産業企画室人仕事環境整備担当部長の岡田幸成さんに取材しました。では前半と後半に分けて説明します、
はい、
前半は京都市内学生の状況コロナ禍の影響の順で説明します。後半は京都の魅力財政難と学生へのアプローチの順でお伝えします。
はい。京都市の人口は146万人、学生は15万人、留学生は1万5千人と東京、大阪に次ぐ学生数です。で、京都の学生が京都府内の企業に就職している割合は 18.7% と約2割です。
お、少ないね。
そう。で、1学年が15万人なので3万人ほどは京都に就職していることになります、また京都の大学生のうち 75% が他府県の高校出身であるということが分かりました。
やっぱ外の人多いよね。
そう、結構外の人やねんな。で、京都出身の学生の割合は、2割って減ってきてるからこそ、1人でも多くの人に京都は魅力的な企業が多いから企業の魅力を知ってもらって一人でも多くの人に就職をしていただけたら嬉しいと岡田様はおっしゃっていました。で、京都の学生の8割は府外から学びに来ていて8割が府外で就職をするという現状を理解することができました。
そのまま出てってるみたいな。
そう来てるけど出てるみたいな。
そうなんや。
次にコロナ禍による財政難によって京都にはどのような影響があったのか質問しました。サービス業などはコロナ感染拡大の初期に比べれば持ち直していますが、そうインバウンドの時に比べればやっぱ求人数が少なくなっています。
そうなんや。
しかしその対策として行政の観光業の方でも底上げを行っています。ホテル業はコロナ禍以前は毎年ね売り上げが右肩上がりでホテルが逆に足りないくらいだったのでね。なのでコロナ禍が収束すればコロナ禍前のように徐々に戻るかなと考えていて、観光業はこのまましぼんでいくことはないのかなと思っていますと。ただ1、2年のように、ね、長い期間で見る必要はあるかなと岡田様はおっしゃってました。このことから2、3年後にはサービス業を、ね、志望する学生が窮屈な思いをすることがなんか減るんじゃないかなと思いました。
なんかコロナ禍に適応したホテルの使い方とかも増えてきてるからまたどんどん戻るといいですね。
そうですよね。で、次に京都の中小企業についてお聞きしたところ、京都はいろんな分野の老舗がありいろんな職種があります、伝統から始まったものづくりが時代とともに変革を繰り返し先端に行きグローバルで広がっています。例えば京セラ、村田製作所、島津製作所などがその中の一つです。このように昔からある企業が進化をしていき今の形になったと言われています、と話されていました。このお話を聞いて、社会情勢や時代とともに今ある形が変化していくことは悪いことだけじゃないんだなというふうに感じました、また前回の放送でお伝えした今日の街企業訪問のウェブサイトについても詳しく教えていただきました、京都府は中小企業がなんと 99.7% あり、様々な中小企業によって支えられています。そのような京都の中核を担う会社が3009社ほど掲載されています。
結構ある。
すごい。めっちゃある。で、製造業、ものづくり関連サービス、飲食業のようにそれぞれの業種に分かれています。一つ一つの企業の特徴や働き方改革に関する就活生に向けてメッセージなども掲載されているのでぜひ閲覧してくださいとおっしゃっていました。この放送を、聞いている学生さんがいたら、ぜひ今日の街企業訪問のウェブサイトを閲覧してみてください、
なんか今お話取材内容とか考えてくれたこととかを聞いて思ったのは、やっぱその3900社の掲載があるにもかかわらず、その中小企業の存在を私らはキャッチできてないやんか、でやっぱりその前々回の放送つなぐむさんに取材した内容と照らし合わせても、そのやっぱり大手のウェブサイトとかと、ちょっと言葉が出てこなかったです、すみません。その大手のウェブサイトとかとも比べてもやっぱそっちも 99% の の、 その中小企業は載せられてない、
載ってたな、
そうそうそう、からあのまあ、そっちばっか見てる私たちからしたら、うんうん、そらこの3900社はなかなか目に留まりにくいし、うんうんうん、やっぱりどうしてもな大手京都のこの残りの 0.3% の大手ばっかりに目に行っちゃったりとか、うんうん、まあ、老舗の企業やと、何百年とかそういう歴史があるからなんとなく知ってたりとかはするものの、まあ、それに埋もれてしまってるようなどうしても、
うんうん、私も今回取材してみてやっぱりなんかコロナとかで、まあ、悪いことがいっぱいあって結構財政難とかもあるふうに思ったんだけど、でもなんか悪いことが大きな打撃があったからこそより進化していって、うんうん、さらにその京都が強くなっていくんだなっていうふうに思いました、うんうんうん、だからこのままその京都が廃れることはなくて逆にまあ進化していってどんどん強い京都になっていくんじゃないかなって改めて思いました。
なんか私もなんか観光業めっちゃ興味あってんやんか、観光業界、うんうんうん、そうやけどなんかコロナでさやっぱりなんか落ち込んでるっていうのめっちゃ聞いて、うんうん、なんか諦めてたとこあったから、うん、この何取材先の方の話聞いたら、うん、なんかその 2,3 年後とか転職で再挑戦もできるのかなとか思ったりとかして、うんうんうん、なんかやっぱりもっと観光業の方も頑張ってほしいなと思いました、
う
ん
ね、直近のことで見ちゃうけどやっぱり長い目が大事、
そうね、う
ん、暮らしていくっていうやっぱな、うん、住みやすい街づくりやから長い目が絶対に大事やなって思う、うんう
んうん、次に今後半の説明に移りたいなと思います、
はい、
まあ、企業と観光地がタイアップしていますかと質問しました、
うん、
すると、まあ、東山界隈嵐山界隈では非常に見られます、
うんうん、
ですがそれだけではなくて京都市は春夏秋冬ごとに祇園祭りとか、まあ、葵祭りがあります、
うんうんうんうん、
このようなお祭りは企業の人がさまざまな協力をしているからできていることです。京都一体となって街づくりや伝統を支えているから今の京都があって、うんうん、人と人とのつながりがここで生まれます、
うん、
今はね、なんか多くがオンラインになったり社会情勢に合わせた新たなつながりがコロナで生まれます、
うんうんうん、
まあ、就活生にも新たなつながりが生まれることを期待していますとおっしゃっていました、
うんうんうん、
まあ、京都に住む大学生が京都の祭りに参加すればもしかしたら、ね、京都のことを好きになったり、うん、企業に愛着が持つのかなって思いました。
確かに。
ちなみに祇園祭りでは京都銀行様をはじめ24社のボランティア協賛企業や団体協力企業が支援しています、
うんうんうん、
まあ、祭りの規模にもよりますが、まあ、祭りには多くの企業が関わっているという、ね、うんうん、視点を持つと京都の学生が京都の企業に興味を持つのかなと思いました。
そう、ね、最近はコロナのせいでお祭りがちゃんとできてないけど、うんうん、その歩行者天国になってるところとかをよく見ると、うんうん、その企業さんの広告が出てたりとかするから、
うんうんうん、
そういうところで、ね、目を向けるのは大事かなって思います。
で、京都の財政難により定期代 やっぱり交通費が上がったことで、
うん、
京都に学生が集まらないのではという質問をしたところ、
うん、
京都市民に負担を強いるということはできる限りしたくないのですが、将来的な負担を今のうちから軽くするために負担をまあ先送りしないようにといった計画の一環であります、
うんうん、
このように厳しい状況だからこそ京都に住んでもらう住民の方から税収入を得て財政難を乗り越えることが必要です、
うんうん、
京都の学生の街ということを利用して学生のうちに京都の魅力をたくさん知ってもらい京都に就職しぜひ住んでもらいたい、住んでもらえるようになりたい、そしてそのように財政状況がだんだんと良くなるまで一部の運賃負担などをお願いしたいということをおっしゃっていました、
うんうんうん、
やはり、まあ、京都市の財政難が京都の学生が京都に住もうと考えづらくする原因であるということは分かりました。ですが京都市は財政難の負担を学生にできるだけ背負わせないようにしようという考えであります。そのため今後京都の学生数が大幅に減ることは可能性として低いということが分かりました。
加えて2020年1月18日の読売新聞の社会課題解決学生を支援京都市などアワード創設という記事を紹介します、
はい、
実行委員会への参加や資金提供に協力する企業を集めて2022年4月から支援を希望する学生を募集しています。
うんうんうん、
大学のサークルやボランティア学生ベンチャーなど団体や個人を問わないことが特徴的です、
うんうん、これからやね、この
団体はこの施策から分かることは まあ、京都市って今財政危機を抱えてるけど、
はい、
まあ、京都の、ね、学生を支援している、手厚く支援しているってことがね、分かりました。京都の学生の8割が府外から学びに来てて、8割が府外で就職するっていう現状を考えたら、すごいなんか学生思いの取り組みだなと思ったの。なんか経済面でなんかやりたいことができない学生って結構多いと思うよ。
多いね。
そうやな。でもなんかこの支援があったらなんか挑戦できる環境をもらえるし、もしねこの挑戦でなんか成功したら、この成功は京都市からの支援のおかげだなって心からのなんか思えると思うよな。そしたらなんか京都にもなんかもっと愛着を持つのかなと思いました。
確かに確かに、
なんか4月からこの支援始まるやんか、でこれからどんどん広報されていくのされていくって思うねんけど、このせっかくのこの支援してくれる機会をさ、学生が取りこぼすことが絶対出てくると思うねん、またね。そうだからこの私たちもその何も支援がないっていうマイナスに考えるんじゃなくて、こういうことがあるのを知っていくことが必要やから、そういうのをもっと多くの学生ももっと知ってほしいなって思うな。そうね、
やっぱどうしても届いた、大学のそういう支援もあんのに、届いたお知らせを見ずに終わるとか、
そうやね、
ちょっとちっちゃく掲載されてたのをさらっと流してしまうとかもあるから、そうちゃんと見れば支援されてて住みやすい形にされてるのに、私たちがキャッチできてないってことがあまりにも多い。もったいない、
もったいない。
以上のことをまとめると、まあ、京都市は多くの取り組みをしているけど、私たちが、ね、その情報をつかみきれてないということが分かりました。祭りなどの行事に、ね、参加することも京都市の取り組みを知る良い機会かなと思いました。
やっぱもっとね活発にお祭りにも、お祭りだけじゃないけど、京都市の行事とかに参加して今の現状を知るとか大事やなと思いますね。
じゃあそれでは次回は学校のキャリアセンターに取材に行ったお話をもとに、これまでの放送のまとめをお伝えします。今回取材にご協力いただいた岡田幸成様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、はんなり大学生と考える17のゴールでした。
カカポって知ってる？
カカポは世界で唯一の飛べないオウムで、最も体重が重たいんだよ。世界で一番長生きするらしい。
17プロジェクト。
時刻は午後7時36分を回ったところです。ラジオミックス京都からお送りしています。
続いてはこれって自分だけのコーナーです。このコーナーは自分が今まで当たり前と思ってきた行動や考えを自分だけじゃないよねと確認するコーナーです。
イエーイ、いやこれ楽しみ、
みんな大好き結構ね他のチームの方にもこのコーナーは好評なんで、
しちゃ嬉しい
個性がな出るもんな、みんなの。
じゃあ早速いいですか、私なっちゃんからいきます。私のこれって自分だけは、インスタントラーメンの3分が待てないことです。
わかる、
わかる、
わからぬ、わからぬ、
固めで食べちゃう。そうなんです。なんかまずインスタントラーメンってさ、お湯を沸かすとこから始めるやんか、その沸かすのもあんま待てへんねやんかだからあんま沸騰しないまま、ちょっと指突っ込んで あったかいと思ったらもう入れちゃうねんな
お腹空きすぎじゃない
そう待たれへんねん。で入れて、でそのまた3分も待たれへんから、もう蓋も全部取ってんねん私はいつも。そう蓋を取って
大丈夫だ、
ね、蓋を取ってもこのままの状態やでな、でなんか1分ぐらいで適当に箸でわーって混ぜたら、硬いけど食べれるねんな
食べれるんよ。
そう硬い、私ちょっと、カリカリはするカリカリはするけど、いつもそれで食べちゃう。
そうめちゃめちゃ急いでる時に、なんか2分でどん兵衛5分やん、
そうなんや、そう長いな。
2分でどん兵衛を食べて、その3分で食べ終わるっていう、このどん兵衛の完成時間内に全て終わらせたことがあんねんけど
やば
さすがに最後の方が美味しかったカッチカチやった
それは柔らかい方がな美味しいよな、うん、分かってんねんけど待たれへんねん、
待たれへん
無理や待たれへん、
ラーメンじゃなくない、麺じゃなくない、
いやそうやねそうやね、なんか食感もな、も
チキンラーメンのバリバリのまま食べる人いるから、
あそうそうそう、
あれ美味しい、
う
ん、いやなあれ美味しい、
また別か、
またビビースターラーメンでよくない
そうカリカリを
次はじゃあ深夜私が話しますね、
はい、
これって自分だけは、うん、ローランドの生き方がかっこいいです、
ほう、あ、
かっこいい生き方が、うんうんうんうん、これは何で思ったかっていうと、
うんうんうん、
人と比べる必要がないほど、うん、なんか圧倒的な自信持ってるなと思って、
そうやな、
やろやろ人と比べる
わかるわ、
すごいよな、
なのになんかな自信の陰に、
うん、
泥臭い努力をしてるっていうところ、
うんうんうんうん、
これな例やねんけど、ローランドってそのホストになる前に、
うん、
その勉強として毎日の高級ホテルの外のベンチに座って、
うんうんうんうん、
行き交う人の仕草とか振る舞いを学んでて、
いや地道な努力、
すごく
ない
、それ
すごい、それを自分にあれ真似するってこと、
うん、そう、なんかそう高級ホテルの通ってる人やから、うんうん、多分なんかスーツ高いスーツ着てる人とかいっぱいおるやん、だからそこで学んでたっていう話、
す
ごくない、もしだから
な
でローランドの俺か俺以外かっていう本を買いました
買いました
すごい、めっ
ちゃすごい今、周りちょくちょく見るけど、なかってる人
なんかさ、ローランドさんのさ、
う
ん、その俺か俺以外かみたいな言葉があってさ、うん、なんかツイッターかななんかで見てんけどさ、うん、電話帳の写真が載っけられ、スクショが載っけられててさ、うん、なんかその電話帳に登録してる人が全部俺以外って名前やねんか誰からかかってきたか分からへんって言ってるさツイートがあってさ何それだったの覚えてる、めっちゃ
ネタやん
ほんまに全然意味ない電話帳に登録してても、
あの人面白いからな、
なあ面白いな、
会議室で寝た時にまぶた閉じちゃったらしい、
うんうん、
指摘されたらなんかまぶたの裏見てただけですって言って乗り切ったらしい
乗り切れてんの屁理屈やん
って笑いが起きたらしい、
すごいな、
うん、人間性も大事よな、
大事、
じゃあ、ななみのこれって自分だけは、うん、日本人がよく使いがちなんですけど、ちょっと私もやっちゃうけど、うん、あ、大丈夫です
大丈夫、
待て、何がなんかお箸いりますかみたいな、うん、大丈夫です、
大丈夫
んみたいな
そうだけど、あれ
確かに、
だから日本人やから、うん、なんとなくのニュアンスで、うん、あ、結構ですの代用で大丈夫ですって言ってるっていうのは分かるけど、うん、その例えばそのこれもツイッターとかのネタ動画であったんやけど、その日本語を学び始めた外国人の方のネタ動画で大丈夫の使い方多すぎみたいな、
確かに
な、そうそう、あれもこれも大丈夫なみたいなんでちょっと怒ってるってやつがそうあって、日本人の大丈夫どういうことみたいな、いや確かにそれはそうみたいな、わかるって思って、
難しいよな、大丈夫って言われてどっちってなるとき結構、
うん、そうあるあるある、それあるな、
うん、いらない方なのか、うんみたいな
私も一回なんかコンビニでバイトしてて、
うん、
なんかお箸いりますかってさっき聞いて、うんうん、大丈夫って言われて、うん、いれんかったらいるよって言われて、うん、どういう意味やねんってな
って、うん、難しい、
難しい、
たまに人によってその大丈夫のスタンス違うってとかもあるやんか、回って回ってってなるな、
確かにな、難しいな、
難しい、
日本語って難しいらしいな、海外の方、
うん、言うよねみんな、う
ん、みんな難しいな、
じゃあ私の難しいこと、
難しいこと、
あ、難しいこと、
そう、やらないといけないこと、うん、勉強だったり、うん、課題だったり、うん、そう始めるもね、すっごい時間かかるっていうこと、
エンジンがかからへんねんな、
スロースターってかっこいい言い方もできるけどスロースターターだよな、
ローランド風に私スロースターターでみんなのことぶち抜いていくんで、
そう、エネルギーを、なんか朝の9時からまあ座り始めるや勉強しようと思って、でなんかいろいろやってたら来てたら夜の9時半とかに、
怖い12時間何があった
ちょっと漫画読んだりとか、うん、動画見たりとか、いつの間にか一日終わって、
でも机に座ってる、机に座ってるとか机に向かってるやん、
そう、
で
12時間経過するの？
そう、横に漫画があるからやって漫画読んでお昼なるやん、うん、でご飯を食べるやん、うん、でスマホ見るやん、うん、でも3時過ぎてんのよ、もう一回漫画読むやん。でなんか YouTube とか見てたら新しいコンテンツ見つけんのよ、うん、コンテンツをググるやん、うん、でググってまた広がってて、こんなあるんやってどんどんどんどんこう広がっていきました。
はい、動画って関連動画とかいっぱいあるもんな。そうそうそう、しちゃうよな、
止まらへん な、 でもな、
う
ん、
始めるまでに時間がかかる。確かに私もなんか年々遅なってて、小学生の時とか私宿題3日で終わらすスタンスやったんです
よ。あ、かっけー。 それ
やねんけど、まあ今、まあ、遅なっててそのやり始めるのがやっぱ大事やなって思って、その他の人のちょっと言った反応でも見てんけど、なんか5分でもまず手をつけてみるみたいな、そうそうそう、それが大事みたいな。そっからやる気が出て進む場合もあるし、だからなんかチャキは机に向かえてるんやから、5分だけやればいいのに。私9時とかまだ寝てる時あるし
な。意思はあんねんけど、
あともうちょっとやねんな。
もうちょっと、
え、5分まずやってみよう。
始めることが大事。
それで物によるけど 5% 進むかもしれんし、ちょっとずつ大事な気する。
机に向かえてんのやったらな、
そうそうそうそう、
簡単じゃない。
向かうまでの時間は短くなった。
短く
なった。前は長かった。
そこもなかった。
厳しいな。そうなんや。
そうなの。
いやでもね、私ら卒論があるんで、
そうそうよ、
頑張って終わらせていきましょう。あかんよ、前日に。
いや、1万2000とか。
そうそう、ワンチャンなりそうよな。
絶対あかん、絶対あかん。
先生見てはるから、ね、
圧を感じる。まあ、試験期間だったらめっちゃ趣味が増えんねん、私だから。
あかんあかん、めっちゃあかん。じゃあこの私のこのさっき言ったインスタントラーメン、あの3分待たないで食べるっていうのを皆さんちょっとやってみてください。私はやってほしい、みんなに。
わかりました。
それでは次回もお楽しみにしてください。以上、これって自分だけのコーナーでした。
そろエンディングのお時間です。今日も楽しかったですね。
どのコーナ
ー？まあ、私がは結構おって思ったのが、あのしゃべループのコーナーのフレール子ノートかな。やっぱり結構斬新やったし、あ、そういう発想があるんやと思ったからすごい楽しかったです。
まあ、なんかさっきさ、ノートでなんかフレール子ノートってそのノートで説明してんけど、このノートができるこの開発から制作までの段階の時に、候補としてノート以外に折り紙とか、ステッカー、シューズ、時計とかも上がってたらしいにゃんか。そうだから、なんかやってほしいよな、これも実現してほしい。私は欲しい時計とか、めっちゃかっこよくない？
このベルトの部分、
そう、ベルトのところが、あの絶滅危惧種のその皮を再現してるみたいな感じやから。
今なんか折り紙とかでもさ、キリン型に折れますよみたいな、あれはちょっと難しいけど、あれで絶滅危惧種型に、
確かにな、
いいと思う。
確かに
子供たちも学べるから。
そうね、
自慢できるやん。
確かに、カカポ折れんねん。
かっこいい。
まずカカポってどういう動物ってなるけど、
説明できたらかっこいい。
マニアやな、
小学生ながら。
いや、私結構この番組始めてから、結構夜に番組つけた時に、なんか SDGs に関する結構ニュースあると思うんよ。
確かに
SDGs ってすごい目を向けるようになったんやけど、みんなはどうかな。
なんか特設コーナーとかあるやん。
そうそうそう、めっちゃ見る、そういうの。
ニュースぼーっと見てたら、続いてのコーナーは SDGs に関するコーナーですみたいな、あの見たことのある17のゴールしてる人たちの絵がバーンって後ろに浮かんでて、今日のトピックはこちらですみたいななんで、出されることが多いから、やっぱ目を向けるようには私もなったかな。勝手に目が止まるっていうのかな。
分かるわ。深夜もあれやわ、なんかニュースとかでも見たときに、これ何番の目標に、何番のゴールに関わってんやろってめっちゃ見
た。あー、そうやな、
一番なんやとかさ、フードロスなんや、
ボランティアとかのやつとかもな、紹介されてなくてもこれはこっちにつながるかもとか考えられるもんな。
確かに、
2つ3つ該当してるしな。
そうね、そうね、
すごい。なんか今まで結構受動的に見てたけど、結構主体的にね、考えれるようになったかなって思うわ。
街中にもちょいちょいあるやんな、
う
ん、
よく見るようになった、う
ん、SDGs のそのなんていうのポスターが掲げられてたりとか、うん、なんかちっちゃいロゴがペってお店の認証店じゃないけどシールペって貼ってあったりとか、うんうん、考えてますみたいなよく見るようになった、うんうん、年々こうやって SDGs が広がってることってやっぱ大事やなって思います、うん
うん、これからもね広げていけたらいいよね、うんうん、次回のチームカカポの放送は3月9日です。来週の17プロジェクトはチームコウノトリの担当となっています。お楽しみに。それではまた来週、バイバーイ。